ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤先生をお招きしまして、まずは今週の話題からご紹介していただきます。
はい、今夜は釧路観光の枠組みと題して放送させていただきます。9月25日から釧路地方職業能力開発協会の機動職業訓練プログラムで観光コース化、そういったコースの講座を担当しました。担当した13コマの講座はこのほど終了しました。そこでこの13コマの講座の触りの一部を紹介することにいたします。今夜は題して釧路観光の枠組み、釧路観光を理解する3つの領域、3つの資格、そして3つの柱を紹介してみようと思います。
今週の釧路歴史探訪は釧路観光の枠組みです。先ほど佐藤先生にご紹介していただきましたが、3つの領域、3点の資格、そして3本の柱ということで、333の物語となっています。
偶然ね、区分けをしていったら333、こういう風になったんですね。今週は釧路観光の枠組みの紹介です。まず最初に3つの領域を取り上げます。申すに及ばす。第一に阿寒摩周国立公園、2つ目に厚岸道立自然公園を含む北太平洋シーサイドラインというのがあります。そして3つ目は釧路湿原国立公園です。阿寒摩周国立公園は森と湖と火山の国立公園として知られています。注意してみると阿寒摩周国立公園には3つの資格がありそうです。第一に西部に位置する阿寒湖畔です。第二に東部に位置する摩周川湯の屈斜路カルデラ群です。では第三は何か。それは東西の両地点を結ぶ阿寒横断道路、つまり国道241号の存在です。
釧路観光の枠組み、3つの領域の最初は阿寒摩周国立公園です。最初に資格のポイントとして阿寒摩周国立公園、そして、そこに阿寒湖畔と屈斜路カルデラ群、そして、3つ目として、阿寒横断道路、こちらをご紹介していただきました。
はい、阿寒摩周国立公園は昭和9年国立公園に指定されました。近年になってこの阿寒国立公園の中に摩周という文字が入りまして、国立公園の名前は阿寒摩周国立公園となりました。ここに3つの資格を設けておきましょう。それは国立公園を楽しむ、一つに景観、二つ目に近頃言われている体験、そして三つ目は装置の三資格です。最後の装置、これが説明するには難解です。ここでは国立公園を楽しんでもらうため人為的に、つまり人の手を加えて設置し、しかも維持するためにも、設置にも維持するためにも投資しているお金をかけているシステムと紹介しておきましょう。
阿寒摩周国立公園で装置の資格、人為的に設置し維持するためにも投資しているシステムですが、そう先生、こちら詳しく紹介していただくとどのような内容になるでしょうか。
はい、人為的に設置し維持するためにも投資、つまり自然のままではないとするところがポイントです。もちろん国立公園の価値を高め、国立公園の属性を質量ともに、内容といい、そしてその説明する、ポイント、説明する、コマ数が量的にも多い、そうした説明する装置です。例えば、環境庁が設置されているビジターセンターが設けられています。これが第一の資格。また、第二に、国立公園内には碑、つまり碑文、また様々なオブジェクトなどの造像、造塔などの 作り物が随所に設けられています。これを第二の資格としましょう。最後にはプログラムの紹介というのがあります。例えば阿寒湖畔に NPO 法人阿寒観光協会まちづくり推進機構、また川湯に株式会社ツーリズム手鹿がといったプログラムをこの実施している主体、これも近年確立されている構成要素と思います。
今週の釧路歴史探訪は釧路観光の枠組みというテーマで佐藤先生にお話を紹介していただいております。まずは最初に阿寒摩周国立公園を取り上げてもらいました。続いては第2の領域です。
釧路観光の枠組みの紹介、3つの領域があると申し上げています。第2は厚岸道立自然公園を含む北太平洋シーサイドラインです。厚岸道立自然公園は昭和30年に選定されました。北太平洋シーサイドラインは昭和55年に提唱されたルートです。どちらもこの領域は太平洋岸の海岸線に沿って位置しています。ここにも3つの要所があります。西からパシクル沼界隈と道の駅小糸井、これが、旧音別町と白糠町の町境や白糠町の国道38号線沿いにある、これはご案内の通りです。第2に釧路市内のぬさまい橋を軸にした釧路市中心部の都市型観光というのを挙げておかねばなりません。第3は厚岸道立自然公園です。
第2の領域は厚岸道立自然公園を含む北太平洋シーサイドラインとなっています。太平洋岸を結ぶ海岸線の景観、こちらも釧路の魅力の一つですね。
はい、今海岸線のお話出ましたけれどね、実は釧路川の川口、ぬさまい橋のかかっている釧路川の川口を境にして、西の方は割合この単純な砂浜海岸が続いています。はい、それに対して東の方はですね、出入りの激しい、しかも切り立った岩石海岸の海岸線が続いています。そのことを指摘し注目し、これを景観の一つとして位置づけたのは岡崎義雄先生なんですけれども、そのことをね、まずこの海岸線の観光や海岸線の景観を考えるとき、記憶に留めておきたいというふうに思います。ここで釧路観光に景観体験装置の資格があるのだと先ほど申し上げました。景観は申すに及ばず、自然や地形、植生、そして風と土を総合した要素です。厚岸道立自然公園を中心に、ここには花と味と霧の街道というキャッチフレーズが用意されています。それと申すのも、釧路川川口を境に西の砂浜海岸と東の岩石海岸に分かれていて、砂浜海岸は平滑にして単調な海岸線です。対して岩石海岸の方は出入りの重なる屈曲した海岸線になっています。
厚岸道立自然公園を含む北太平洋シーサイドライン、景観の見どころと申しますと、先生どのような特性があるのでしょうか。
北太平洋シーサイドラインはですね、西に襟裳岬国定公園、東に野付風蓮道立公園という2つの、公園を擁すると、はい、こうやって見ると道東というのは2つの国立公園、それから2つの道立公園、1つの国定公園、この他に知床国立公園を入れると国立公園は3つということになります。パシクル沼は実に夕日とそれに続く砂浜海岸にの植生のとしてですね、ハマラスの海岸線が続いているというふうに思います。ぬさまい橋周辺は丘陵に囲まれた丘陵地にのこの裾野の方を ヨーロッパ型の河川である緩やかな清流が釧路川として流れています。釧路川との住まい場所の周辺は画材、つまり絵を描く材料としても、また歌などに歌われる詩情ポエムを豊かな地として誘ってくれます。厚岸道立自然公園は、先ほど紹介した花と味と霧の街道が旅情を誘い、そしてルパン三世を描いた路線バスや鉄道の花咲線の列車が道案内を務めてくれています。
今週の釧路歴史探訪は、釧路観光の枠組み、こちらがテーマです。釧路観光には3つの領域がありまして、第1に阿寒摩周国立公園、そして第2に北太平洋シーサイドライン、厚岸道立自然公園を含みます。そして最後、第3の領域です。
はい、ご指摘の第1は阿寒摩周国立公園、第2に北太平洋シーサイドライン、そして第3は釧路湿原国立公園ということになります。この釧路湿原国立公園も3つの地域に分かれる、ここのところが非常に興味のあるところです。釧路湿原国立公園は、東側の方に蛇行する蛇のように曲がりくねりながら、流れる釧路川を丘陵地から眺めて原始的な景観を楽しむというファクターがあるというふうに思います。一方で西側の方には、高層湿原というふうに言われるお花畑とも申すべき、季節の変化に富んだ野生生物の生態を楽しむことができます。釧路湿原は、東では丘陵から見下ろす長官目線、西側では遊歩道から野生生物を見通す水平目線、これに加えて周囲の丘陵を俯瞰、つまり下の方から上の方を見上げる目線で楽しむことができるというふうに思います。一方、湿原展望台で体験する晩秋秋口の夕日、これは絶品だとされています。
釧路観光の枠組み、続いて体験型の観光では、どのような考えがあるのでしょうか。佐藤先生にはいくつかのケースを紹介していただきます。
釧路湿原国立公園での体験メニューとしては、何といってもカヌーがあると思います。また氷の上から穴を開けてワカサギ釣りをするトウロコやアカンコでも楽しむことができます。水鳥の重要湿地となっているラムサール条約登録湿地ですけれども、ここでは四季のバードウォッチングもメニューの一つです。外来者のみならず、市民がまず楽しむ、ここが重要ではないでしょうか。
それでは最後に、今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
釧路湿原国立公園について言うと、東側の原始河川、それから西側のお花畑、こういうふうに言っていますね。じゃあ真ん中はっていうとですね、はい、実はここには宮島岬とかキラコタン崎というのがあると思います。そしてキラコタン崎の、まあ、背景には、長谷川浩二という人のですね、昭和の初期から戦後まで、ここでですね、まあ、様々な哲学的思考の発表を続けてきた方の住まいというのもあります。ゆかりの地もあります。また土産牧場もあったりしましてですね、西の釧路湿原と東の釧路湿原の真ん中にもそうしたファクターがあって、3つの四角が出来上がっているということになると思います。まあ、釧路観光の枠組み、ここでは3つの領域に3つの四角、そして、まあ、景観体験、それもう一つはなどのですね、3本柱を、まあ、用意してみたということです。まあ、こうしてみると333の3つが揃いますので、 3×3×3 はまあ27ということになります。27の2はダブルという意味の2で、7の数字はまあラッキーセブンだということだと思います。要するに、楽しみ方を豊富に内在している、要は各地から釧路の観光においでになる方を魅了する見せ方の開発、ここのところが住民側の課題としてあるのだろうというふうに思います。地元民は 来訪者を2倍楽しませ、7つの幸せを送り届けたいというふうに思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。